それでは聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙5章1節から11節まで。教会備え付けの新改訳では271ページになります。271ページ5章1節から11節までお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたなら、和解させられた私たちが神の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりではなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。それでは宮内先生にメッセージをしてもらいましょう。
こんにちは。今日のメッセージのタイトルに自慢の神様とつけました。自慢の神様、パウロはそう言うんです。自分の信じている神様が自慢だって言います。別の訳によると喜びだと言います。先ほど子供礼拝、子供メッセージで言いましたけれども、命をとことん愛してくれる神様、これが自慢で仕方がないとパウロは言うんです。先ほど献金のお祈りの時に平和のために祈られました。あなたに今平和はありますか？あなたの心は平和ですか？安心していられているでしょうか？あるいは揺れているでしょうか？こう言っている私がずっと長い間平和のないものでした。そしてこの神様が自慢だと言っているパウロも長い間心に平和がありませんでした。長い間全く平和がなかったんです。こうでなければならないっていうふうに彼は考えていました。いつも神様に喜ばれるにはルールをきちんと守らなければならない、礼拝はきちんとしないといけない、祈りもしないといけない、奉仕も捧げ物もしなければならない、これもあれもルールを守ってこそ神が喜んでくださる。そういう生き方をしてますと、ルールを守らない人は許せません。あいつはダメだ、そういう人を見ると腹が立つわけですね。心に平和がなくなります。どんどん平和がなくなっていくんです。自分は神様と神様の前に正しい生き方をしているから大丈夫だ、平和なつもりです。でも一旦外に目を向けると全く平和がありません。ところがパウロと同じような時代にその平和をどんどん広げている人がいたんです。イエスという方でした。 イエスの周りには平和がどんどん広がっていくんです。こんなのはダメ、この人はダメ、ルールを守らない、礼拝にも来ない、祈らない、こんな人はダメだとみんな思ってたのに、イエス様はそういう人のところに行って病気は癒し、悪霊は追い出し、友達にはなる。そうするとその周りがみんなニコニコニコニコし始めるんです。平和が広がります。それがまたルールをしっかり守っていたユダヤ人たちからすると許せません。なんじゃあれやと、混乱が起こるではないか。本当は起こってないんです。本当は混乱は起こってないんですけれども、そこに混乱が起こっていると勝手に自分が思い込むんですね。自分の思い通りの、願い通りの世界でないから。神様は平和の方です。シャロームとユダヤではで、ヘブライ語でシャロームと言いますけれども、こんにちはっていうのは平和があるようにっていう意味です。朝会ってもシャローム、昼間会ってもシャローム、別れる時にもシャローム、そうユダヤ人の方はおっしゃいます。いつも平和平和と言ってる本人たちに本当に平和があるのでしょうか。あなたの周りに本当の平和はありますか。今日の聖書の中に和解という言葉が出てきました。十節に書いてあったんです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。和解、これはパウロの書いているこのローマ人への手紙の中では大きなテーマです。また聖書全体のテーマでもあります。神様と人間が和解している。和解している関係というのはどんな関係でしょう。そこには平安、平和があるんです。平安、平和がある。意見の対立はあるかもしれません。私はこう思う、この人はこう思う、違うのになと思うかもわからないんです。でもそこには平和があるんです。お互いを傷つけ合うということが起こりません。多少は起こるかもしれませんけれども、意見の対立は起こるかもしれませんが、それでもう切ってしまうっていうようなことは起こらないんです。それが平安平和ですね。私はそれを知りませんでした。長い間知りませんでした。私の両親には平和はありませんでした。私の父親も母親も平和を求めている人でした。今でもそうだと思います。父親はもう亡くなりましたが、母親はまだ生きています。平和がやっぱり一番だと思いますが、この二人がもうずっと喧嘩してました。ずっと喧嘩してました。私は喧嘩してないのを見たことがないです。仲がいいように見えても、それはただの穏やかな状態。いつ荒れるかわからない、ただの穏やかな状態でしかないんです。いつか切れるんですね。怒り、裁きが支配する世界でした。お互い相手に求めるんです。でも相手のことは受け入れない。自分の都合が悪い、自分に都合が悪いから受け入れない。またそれぞれが弱さを持ってたんです。父も母も短気ですし、父はお酒が好き、トラブルを起こす。いつも酔っ払ってる夜は。麻雀で遅くなる。母は真面目な服を着ているような人です。喧嘩ばかり。で、私も怒られるんです。父親や母親から受け入れられたことがあまりありません。ダメ出しばっかりされるんです。一生懸命やっても、安弘これこうしてたらいいのに、こここうしてたらもっと良かったのに、絶対良かったって言ってもらえないんです。平安平和がないんです。必ず怒られる。じゃあどうしたらいいんだろうか。私のちっちゃい頃から大人になるまでの時間っていうのは、父親や母親が喧嘩にならないほんの小康状態を何とか作り出すのに一生懸命でした。全然できませんでしたから、それが起こることを願い、さらにはもう親父夜中に帰ってきたらいいのに、二人会わなければいいのに、そんなことを思って過ごしました。戻ってきて一瞬平和が出会っても、必ずその平和はかき乱されるんです。こんなの絶対俺は嫌だと思って大人になり、結婚し子供が生まれたら、私が父親を敬う、上回る 和解とは程遠い人間になってしまいました。今日は初めての方もおられますけれども、私は21でクリスチャンになり、29歳で牧師になります。そしてそれから今までずっと牧師続けてきたんですけれども、その中で9年前までそれは変わることがありませんでした。怒り裁きが支配していたんです。一瞬の平和、平安を求めるんですけれども、それは本当の一瞬でしかありませんでした。自分の周りの人が自分の言うことを聞く、妻が聞く、子供たちが聞く、その状態が平安平和。彼らが私に反対意見を言うとき、それを穏やかに聞くことが平安平和だということは私の辞書にはなかったんです。意見が違ったらダメ、みんな自分の意見に従って私の考える状態になっていればよいといつも考えていました。それが私にとっての安心できるスペースでした。でもそれは見せかけでしかなかったんです。私の妻も子供も心が遠く離れていきました。神様もだから私にとって同じなんです。なんか厳しい方なんです。何か嫌なことが起こる、あ、これは神様に怒られてるのかな、思うと自分の悪いところは必ず思い浮かぶんです。一つや二つ思い浮かぶ。そしたら、あ、やっぱり怒らしてるのかな、自分はダメなのかな、いや、もっと良くしないと、神様今回ダメでした、もっと今度次は頑張ります、こういう生き方でした。もう疲れるばっかりなんですね。聖書の本当の意味が私には分かりませんでした。聖書の本当の私たちへの福音はこのローマ人への手紙にはっきり書かれています。3章を見てください。今日の聖書の箇所の1ページ前です。3章の10節11節、10節から読んでいきます。神様はまず私たちに現実を受け入れよとおっしゃるんです。その現実に受け入れた上で次を進むように導いてくれます。教会備え付けの新改訳聖書ですと269ページになります。ローマ人への手紙3章の10節から10節11節を読みます。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。もう一つ読みます。すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。聖書は無理って言うんです。最初にもう宣言してるんです。無理、あなたが正しく生きることはできない。そこから出発するんです。自分の力では無理、私は一生懸命怒りのない世界、平和を作り出そうとしてたんですけれども、それは無理だよ、そう言うんです。じゃあどうすればいいのか。神様は一方的に私たちをそのままで受け入れてくれたと宣言してるんです。それが21節からです。21節から、同じ3章の21節からですね、読みます。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ここまでですね、ややこしい言葉が出てますけれども、ここでパウロが言っていることは、そんな神様に望まれるように、あるいは平和を作り出すようにはもう生きられない、正しくは生きられないという存在であることを認めるだけ、そうすれば神様は一方的に受け入れて助けてくれる。もっと言えば、神様はあなたのことをよく知っている、私たちのことをよく知っている、正しく生きられないことをよく知っている、だからもう努力はやめろ、一人での努力はやめろ、私と一緒に生きればあなたは 宝として生きられる。それが聖書のメッセージなんです。努力は求めていません。自分の力で生きられないことを認め、神様の許しと愛を求めるだけ。そうすると神様の愛が私たちを変えていきます。先ほど言いましたように、私はとんでもない父親であり夫でした。暴力を使う、とんでもない人間でした。ところが9年前、落ち込む妻と話しているときに、私は神様の声を聞くんですね。この教会のことは何度も聞かれましたが、その声はお前のせいだっていう声でした。お前のせいだ、このお前のせいだ。もし皆さんがですね、普通会話の中でこれを聞いたらどんな反応しますか？なんか悪いことが起こってる、お前のせいだよって言われたらどう反応します？いやいやいや、そんなことないわって言いたくなりますよね。それは違う、他の人のせいでもあるよ、あんたも悪いんじゃないって私たちだったら言うんじゃないでしょうか。ところがこの神様の私に聞こえたお前のせいだは、それを言わせないんです。私を切ってないんですよ。しっかり受け入れてくれてやるんです。だから私、言い訳する必要がなかったんです。お前のせいだって言われた、ああそっか、本当にそうか、その責めないんですね。お前のせいだっていう声の中に、私の宝であるあなたが、あなたの妻が、子供たちが、私が与えた命が苦しんで叫んでるんだよな、とっても辛い、方向転換していこう、なんかそういう呼びかけでした。だから私は言い訳を全くする必要がなかったんですね。それをそのまま受け入れられました。どっぷり愛につけられながら、これはお前のせいなんだよって言われたんです。それから私は神様に少しずつ聞いていく時間が始まりました。そして私は、俺の思う通りにならないといけないと思って押さえつけていた妻や子供たちから、どんだけ受け入れられてきたことか、いたことか、こいつらと思っている自分よりもはるかに我慢して私を受け入れ続けてくれた彼らのことが分かってきました。9年かかりましたけれども、そーっと出されていることが分かってきました。今やっと和解のところに立ちました。私はこの私を見捨てなかった神様が私にとって喜びであり誇りなんですね。またこの私のやったことで妻と子供たちにもう考えられない大きな傷を与えてしまいました。みんな病んでしまいました。一番下の子はそれでも私から暴力を受けるのは少なかったんですけれども、やっぱりいろんなことがあって、この間、スカイプで話してる時に、あ、電話で話してる時に、彼女がですね、あ、スカイプだ、スカイプしようって言って彼女からスカイプ言ってきたんですね。で、つなごうと思ったら彼女の方のパソコンがうまく働かなかったんです。それで画像が出てこないんです、彼女の方で。自分はですね、あら、なんか調子悪いみたいだねって思って、調子悪いねって待ってたんです。そうすると彼女だんだん機嫌が悪くなるんです。だんだん機嫌が悪くなるんです。それでなんか文句言ってくるんですね。なんかこれがうまくいかんとか、なんとかかんとか言って怒ってるんですね。で、自分は別に怒ってないんですけども、彼女に言ったんです。なんで怒ってるん、お父さんなんともないよって、待ってて大丈夫だよって、そのうち通じるんじゃない、なんかちょっとしたことじゃないって言ったらですね、彼女しばらくだって、ね、黙ってて、それから半泣きになってですね、いや、今なんか抑えられなかったって言ったんです。私が悪いと思った、私が迷惑かけてると思った、嫌な思いさせてるから早くこれを取り除かないといけない、それをただ、ごめん、ちょっと今迷惑かけてるからって言えないで、自分を責め、いつの間にか自分を責め、そして機嫌が悪くなってたって言ったんです。それはまさに私が30年続けてきたことなんです。 相手は待ってくれる、都合が悪いねと思って焦ってるのは自分だけなのに、自分がイライライライラして、それでイライラしてることでこれをそのまま受け入れてるんじゃない、そういう自分を表そうとしていたんだと思うんです。まさにそれを彼女はしていました。でもお父さんと話してて、今それが分かったって言って半泣きでいましたけれども、それからしばらくすると落ち着いて楽しく話すことができました。それこそ私が彼女の中に植え込んだものです。なぜ彼女がしかしそこから私と安心できて話せるようになったのか、それは間違ったことが起こっても問題が起こっても私が怒るんじゃなくて、その出来事を受け入れながら進んでいることが彼女に分かったから、それができるようになってきました。彼女は一番下です。私のもっと大きな被害を受けた上になればなるほど私とコミュニケーションまだまだダメです。一番上の子は最近行方不明になってしまいました。30歳の息子ですけれども、一生懸命ここをしばらく話してたんですけど、うまくいきませんでした。また時が来ると思います。私は私のために一生懸命受け入れてくれたこの長男が神様に見捨てられるはずがない、私が見捨てられなかったんだから彼が見捨てられるはずがない、そう信じています。誰に対してもそうです。私は皆さんのことを覚えて祈るときに、どんなことを皆さんがしたとしても、言ったとしても、どんな人生を送ってて今どんなトラブルを起こしても、朝神様に祈るときに大丈夫ですよねって神様に帰ります。そう祈れる神様が私には自慢で仕方がありません。あなたのことを宝物として永遠に愛しておられる神様を私は喜んでいます。また自慢です。これからも多くの人に分かち合っていきたいと願っています。お祈りをします。一緒な神様、あなたは自慢の神様です。私を諦められませんでした。最低だったのに、あなたの大切な宝を山ほど傷つけて、いない方がいいぐらいだったのに、あなたは諦めず、お前のせいだと愛でいっぱいにあふれて語ってくれました。それから9年もかかりましたけれども、私の心に平和が来るようになりました。ありがとうございます。逆に私の妻や子供たちは平和を失ってしまいました。今何とか手に入れようと頑張っています。どうぞ助けてください。あなたは私が全くその気がなかったのに、お前のせいだで方向転換してくれましたから、きっと届く言葉をお持ちです。一人一人に届く言葉をお持ちです。どうぞ私たちに届けてください。そしてこの場におられる今お一人お一人、みんな神様の宝です。みんな宝です。誰かと心が通じ合っていなかったら、神様助けてください。良い知恵を与えてください。そして私たちは語るよりも聞くに早くなれますよ。人はすべて聞くに早く、語るに遅くあるべきである。また怒るに遅くあるべきである。人の怒りは神の義を全うしないものであるからである。主を感謝します。私たちがいつも聞く側に回れますよ。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。